日曜日の朝早く知らされたニュースに弟子たちは驚きながらも、しかし彼らがその後やっていることといえば、家の戸に鍵をかけて閉じこもり続けることでした。ただ墓が空になっていたというのではなく、マグダラのマリアによって主が生きておられる、よみがえられたのだという知らせを聞きながらも、彼らの心にはロックがかかっていた、鍵がかけられていて、その驚くべき知らせを受け入れることができません。弟子たちはユダヤ人を恐れてとあります。あの罪人として十字架にかけられたナザレのイエス一派だと言われて捕まえられ、主イエスと同じように神を冒涜する罪によって同じように処刑されるかもしれない。そのような恐れは当然起こってきたでありましょう。しかし、この家に閉じこもっている弟子たちは、主イエス・キリストに対して自らの犯した罪を悔い改めて家にいわばこもっているのではありません。彼らにとって悔い改めて向かい合うべきお方はもういないのです。死の彼方に行ってしまわれたのです。主イエス亡き弟子たちは自らの罪を悔いることもできず、ただ保身に走り自己目的に生きることしかできません。悔い改めとは、一人で心の内にできるかといえば実はできません。悔い改めは内省する、あるいは反省するというのとは次元が違うのです。生ける人格との真実な向き合いがなくてはならない。ちょっと固い表現ですが、相手があるということです。それも石や木の塊に向かって向き合って悔い改めなどするものではなくて、向き合ってる相手、まさに今私たちがこう向き合ってるように、本当に悔い改めるときというのは必ず相手がいて、その相手は表情があり、喜びも悲しみも持つ相手であり、そして応答してくれる相手です。そういう相手があって悔い改めは成り立っていくのです。一人で勝手に、ああ自分は悪かったと思っているのは悔い改めではないのです。反省はしないよりはした方がよほどマシですが、それと悔い改めとを一緒にしてはいけません。人格的な向き合いがないところに、それを避けて、あるいはそれを逃げて、ただ一人悶々と考えているところに、残念だけれども悔い改めは成立しない。弟子たちは怖がっていた。もう主はいないんだ。残るのは我が身かわいさのみ。できることといえば自己防衛することです。家の戸の鍵をかける。言語には鍵って言葉は書かれてません。戸を閉ざしていたとだけなんですけれど、 新教旧約聖書はそこをあえて鍵をかけてと具体的にイメージできるように訳しています。部屋に閉じこもるときに、もう家族に入ってきてほしくないって。まあ鍵がかかる部屋ならいいんですけど、ガシャンとかけておく。家の中もそうです。もう外から入ってほしくない、拒絶していく。戸を閉めるというだけでは、ただパタンと閉めているようにしかイメージできないかもしれませんが、そこに鍵をかけということによって、外から入ってくるものを拒んでいる、拒絶していることをよくイメージできます。それで己の身を守っているつもりなのです。それは心にもロックをかけて、鍵をかけて、ということはどうなるかというと、心を閉ざし、耳を閉ざしていくことになり、人の言葉を聞くことができなくなっていきます。いつも言うことですが、しかもその自分のありさまに気がつくことさえできないでいく。自己防衛しているつもりが罪の上塗りになっていってしまうのです。そしていよいよ悲惨なありさまとなり、落ち込んでいってしまう。今日の主の御言葉の中に平和とか平安という言葉が出てきますが、まさにそれとは正反対の不安と恐れにがんじがらめに縛られてゆき、そのことに気づけないでいるわけです。ですから、その不安と恐れが屈折した別の形をとって表面化してくる。よく現れてくる現れ方の一つは、人を攻撃していって自分の中にある不安と恐れを紛らわしていく姿です。人を責めていくときというのは、自分の中にあるその不安と恐れが見えにくくなるわけです。あるいは自己弁護の材料集めに必死になっていく。別なことに没頭して自分の中にいる不安と恐れを忘れていこうとする。あるいは刹那的な快楽に溺れてみたりすることが起こる。復活の主イエスは、永遠の神の御国に生きる永遠の命によみがえらされました。それはこの世の有限な、この世の次元とは違います。永遠性というものは有限性というこの地上の枠組みを超えているのです。私たちは昔でいう伝道の書、今のコヘレトの言葉という旧約聖書の言葉の中に、三章のところに、神様が私たち人間に永遠を思う思いを与えてくださったとあります。永遠を思う思い、それは一種の憧れと言ってもいいでしょう。私たちはこの有限な人間、自分自身に直面します。病気になったり、仕事がうまくいかなかったり、家族関係が大変だったり、いろんなことが起こる。そしてその有限さというものにこう打ちのめされたり、うんざりしたり、八方塞がりな思いになる。しかし聖書の言葉を通して、私たちは永遠というものに対する思いを傾け、あるいはそこに一つの憧れをさえ抱くことができると言われている。有限なこの人間の小さな頭で、そんな永遠というものを認識したり掴み取ることなどはおそらくできないでありましょうが、しかし憧れることはできるのです。主イエス・キリストが復活された、その命というものは ただ元の命に帰ったんではないわけです。永遠の神の国にふさわしい永遠の命がそこに与えられていく。理屈でいろいろということはできますが、主は鍵がかけられて、固く閉ざされた家の中に来て、彼らの真ん中に立たれたと今日の聖書はあるわけです。それこそ不思議な情景であります。これは閉ざされた戸も、隔ての壁も、この主を拒絶することができないということを示しているでしょう。復活の命にある永遠性というものは、人間の愚かさと罪深さのゆえに構築される断絶の壁をいともやすやすと越えていってしまうものであったのです。そして真ん中に立たれた。真ん中というのは、そこにいる誰もがはっきりと見える場所のことです。いや、さらに踏み込んで言えば、そこに一緒にいながらほとんど心はバラバラになっている弟子集団の中心に立たれることによって、この仲間が改めて結束できるようにされるということです。弟子集団というこの共同体は、いくら外側がガチガチに固められても、長くは続きません。真ん中に立つ方がいないからです。教会もまさにそうです。いくら組織を整えて、管理体制をしっかりとシステムを構築してですね、ある意味では、お互いのことをこう、面倒見合うような、互助のシステムを一生懸命考えて、それを見事に動かすようにしたとしましょう。お互い今日休んでいる人はいた場合、あの方来てない。その時に何のシステムもない中では誰かがきっと声かけるかもしれない。誰かが手紙書いたり電話するかもしれない。で終わっちゃうわけです。で、たまたま誰かが行ったりする。しかし、それをもっと組織的に一つのシステムとしてやることもできるわけです。私が初めて赴任した名古屋の大きな教会では、信徒一人一人にアンデレカードというカードを配ってました。そのカードには自分が覚える人の名前をちゃんと書いてもらうんです。それを二つありまして、一つは自分が持っていて、一つは牧師が持っているんです。で、自分が祈りに覚える人、つまり心をいつも傾けている人、気にしている人をちゃんと自分の手でこう名前を書くわけです。これ心理学でいうコミットメントですね。関わりがそこにきっちりできるもんですから。毎週日曜日礼拝堂に来たとき、やっぱりその人の姿がいないと気になっていくわけです。そしてその人のために祈りましょう。二回も三回も礼拝に来てなかったら、一体どうしちゃったんだろうと言って、電話の一本もかけてみたり、はがきの一枚送ってみたりしていくことになるわけです。それを牧師も同時に、そのアンデレカードがこんなに束になるんですけど、それを持って祈っていたんですね。すごいものでした。ある意味では、相互にお互いに心を傾けて思いやり、祈りをこう交わしていくという、そういうシステムがやっぱりきちんとできている。大したもんでした。教会の姿としてそれは非常に尊いものだと思います。しかし、そういうシステムがきちっとしていれば、みんなが助け合うような方法もいろんな仕方できちんと構築されていれば、 教会が教会として揺るぎなく行くか、真ん中に立つ方がいるかどうか、そこが落ちてしまっていれば、どんなにその組織や管理システムをがっちり構築しても、それは崩れ去っていく。真ん中といえばエデンの園の禁断の好みのある場所もエデンの園の中央でした。真ん中です。エデンの園には4つの大きな川が流れている。ナイル川っていう名前が一つ出てきますね。あ、失礼、ユーフラです。失礼。で、他の川の名前もそこに付随している地名を考えていくと、チグリス・ユーフラテス川、ナイル川を中心としたあの古代オリエント世界がぐるりと入るのです。あ、エデンの園というのは当時の古代世界を描いていたのかと考えることができます。その中央に、中心にその例の禁断の好みが、木があった。何も地図上でその中心ではないわけです。世界の中心にあるべき、そこに立つべき方、それは神様だ。世界の中心は神の場所だということであります。ですから、アダムとエヴァがその禁断の好みを食べたというのは、いわばその中央にずかずかと乗り込んでいった。神様がいるべき場所、そこに自分たちがずかずかと乗り込んでいって、そしてもぎ取って食べたわけです。それは神がおられるべき場所に自分が立っていくことなんです。自分を神と等しいものにしていこうとするようなものでした。中央、真ん中、もう古くなりましたが、世界の中心で愛を叫ぶなどというドラマもありましたけれど、この弟子集団の真ん中に、後の教会の真ん中に、それは主イエスことがこそが立たれるべき場所であったのです。それは周りからみんなが主を見出せる場所でもあるのです。もう一つ例を出します。出エジプトの旅路が旧約聖書に記されています。エジプトを不思議なこの奇跡を持ってやっと脱出します。そうすると荒れ野での旅が待っているわけです。日が落ちていくと当然休んでキャンプを張るわけです。聖書には幕屋と出てきますが、要するにキャンプですから、テントを張るようなものです。大きなテントを張ります。旧約聖書を見ていきますと、テントの張り方もちゃんと決められるんです。真ん中に会見の幕屋というテントが張られる。そしてよく見ていただくとすぐわかりますが、南北東西に子孫十二ですよね、三つの部族ずつが配置されて、この真ん中の会見の幕屋をこうぐるりと囲むようにキャンプの各部族がこう配置してテントを張ることに定められているのです。どの部族も真ん中を見るときに、そこに会見の幕屋といって、モーセが神様と会ってお話しするときに入るべきその幕屋がある。自分たちが荒れ野を旅していく、その厳しい旅の中、神様が自分たちの真ん中に立っていてくださっているんだ。それをまさに天と幕屋で表していたのです。主イエスが弟子たちの真ん中に立って、みんなからはっきり見えるような場所に立たれて、じゃあ何をしたかといえば、平安あれと言われてご自身の傷を見せたと あります。手と脇腹の傷です。真ん中に立たれる主に弟子たち一人一人の視線が注がれて、そこで見出されるのは確かに生きておられる主であるけれども、ただ生きているのではなくて、そこに傷跡を負った主がおられるのです。ここがミソです。ポイントです。それは弟子たちのためであったと言えるでしょう。弟子たちにその手と脇腹の傷をお見せになって、主は何をしようとされたのでしょうか。平安あれと言っておられますが、平安とか平和は主が生きていてよかったとただ安堵し喜ぶものでしょうか。そうではなく、そこに傷を見なければならないのです。その釘打たれた後、槍で差し貫かれた後、それと自分とがどういう関係なんだ、関わりなのかということを突きつけられ問われていくのです。他ならぬ自分がつけた傷跡ではないか。自分自身のやってきた数々の罪、悪の数々、嘘と裏切りと偽善の数々、それらが主の手と足に釘を打ち、脇腹を槍で刺し、父から見捨てられる恐ろしい罰を主に負わせることになった。真ん中に立たれる主を見出して、そこに見るべきものとは自分の罪過のひどさであります。見ることも気づくこともできてこなかった本当の自分の罪深さ、ひどさを、そこにある意味では見なければならない。自分がどれだけ主を傷つけてきているのか、どれだけ人を傷つけてきたのか。復活の主との出会いというのは何とも恐ろしいものと言えるでしょう。ユダヤ人を恐れるよりもよほど恐ろしいものであることに、その意味を知れば知るほど思わされます。しかし主はそこに平和があるように、平安あれと言われる。己のやってきた罪の数々のひどさから目を背けず、それを本当に私がやりましたと罪の告白を持ってぬかずいていく。サスペンスドラマとか、刑事もののドラマがありますね。水戸黄門のあの最後のパターンではないんですが、何らかの殺人事件が起こって、その忍三郎とかですね、いろんな人たちが解明していくわけですが、あのドラマの最後にはいつも一つのパターンがあります。それは犯人が私がやりましたっていうことなんです。つまり罪を白状する、告白していく、それがその尻尾のところに必ず入ってくるのです。私たちは主の傷を見せられていったときに、私がやりました、いつもならば知らん顔してとぼけたり人に責任をなすりつけたりしているところを、私がやりました、そう告白してひれ伏していくしかなくなるわけです。言い訳も自己弁護もなく、本当にその通りです、そう言ってひれ伏すしかない。主の十字架による許しということが 情報として、知識として、認識としてだけ持っていたのと違って、本当に自分の財貨を棚上げにしないで、きちっと抱えて主に向き合い、そしてひれ伏していく。告白していく。その時、かつて主がペトロの姑が熱病で苦しんでいたのを助けて手を取って起こされたように、あるいは12歳の街道長の娘少女が手遅れで死んでしまったのを蘇らせていった時にもやはりそうでした。タリタクム、少女よ起きなさいと言って手を取って起こしていかれた。いや、まだあります。あの引きつけを起こす悪霊に取りつかれた息子を助けてほしいと弟子たちのところに行ったけどダメだった。で、主のもとにやってきた時にできればというかと言われて、慌ててひれ伏して恋願ったあの父親の息子、子供、引きつけを起こしてですね、悪霊どもがこう追い出されていった時に、やはり主はその子の手を取って起こしていく。私たちは主がご自身の傷を見せて、脇腹の傷まで見せて、それに直面した時に平然となんか本当はしておれないはずなのです。もうその前にひれ伏すしかないでしょう。崩折れて地面にもう本当に伏すしかないでしょう。しかし平安あれと言われる主は、まさにその崩折れる者の手を取って立ち上がらせていくわけです。悔い改めることもできない愚かな者のために、主は自らを表されて、釘跡のある手を差し伸べられる。平安あれ。この宣言は、無知と恐れから自由にしていく主の許しを本当に受け入れて、そしてその許しをこそ確かにまた新たに運ぶ仕事をせよとの招きに他なりません。真ん中に立たれる主を見るということがどういうことか。トマスのところにおいても、詳しくはっきりと同じように記されているのに気がつかれているでしょう。トマスが自分のこの指を釘跡に入れなければといったその言葉を受けるように、さあ、この釘跡に指を差し入れてみよう、脇腹に手を差し入れてみようと言われるその主の言葉に、トマスは向き合う。その傷跡に向き合うとき、それは自分自身のことに気づかされていくことになるわけです。とてもとても指など差し入れることなどできやしません。何ということをしてきたのか、何という裏切りをしてきてしまったことか、何とひどい罪を犯したか、そのことを本当に気づかされて知っていくときに、信ぜよと、信じないものではなく信じるものとなれと手を差し伸べられてきているわけです。そういうあなたを許すんだ、この御手に本当に自らを委ねよと、トマスは我が主よ、我が神よとしか言えません。この信仰の告白をもってトマスは本当に悔い改めてその許しをいただいていったと言えるでありましょう。主が与える平和とか平安というのは一時しのぎの気休めではもちろんありません。無知と恐れの縄目から本当に自由にされるとき、その縄目に二度とかからぬようひたすら聖霊の助けを祈り求めつつ、そんな自分に与えられた使命を果たそうと努力するのです。主にある平安は不断の努力を生み出します。この自分が受けた許しを一人でも多くの人に届けていこうと。ただし弟子たちも 許そうとしても許し得ない場面が出てくるときには、それはそのまま残り、主御自らの裁きを待つことになる。言い換えれば、主に委ねよと言われているのに等しい。平安何時らにあれ、気休めの平安ではない、一時しのぎの平安ではない、根底から洗いざらいの罪を傷を負って許す許しにある平安、その平安を受けよと呼ばれているわけです。真ん中に立たれる主がその許しの御手を差し伸べてこられるのを振り払うことがどうしてできようか。イスカリオテのユダのように自分で決着をつけようなどと思うのはよほど分かっていない証拠であります。信じないものではなく信じるものになれ、そう呼びかけてくる主の思いを、それこそ人格としてそこに向き合っている方がそうやって言ってきて求めてくるその心を聞き取っていくものとなりたいのです。そして嘘のない悔い改めへと向かおうではありませんか。そこにきっと平安と言われるものがどんなにありがたいものであるか、それこそ腹の底からそれを味わい知るものとせられていくでありましょう。